移住企画上越にあいたん FMJ 林田です。先週に引き続き直越中央2丁目の不動産会社ゼストさんにお邪魔しています。今回は人生の住まい方を考えた上での移住をテーマに、ゼスト代表でライフスタイルプランナーの保坂清美さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
前回の放送で保坂さんは一歩踏み込んでお客様の要望をもとに、表立った情報が出ていない物件に関しても柔軟に交渉していらっしゃるというお話を伺いました。それが様々なことに関して加味した上での住まいづくり、まちづくりをしていらっしゃるというふうにお見受けしました。そして私たちは生きていますと全員このことに対面しなければならないかと思うんですが、人生のしまい方どうしようかと思っていらっしゃる方が多くいらっしゃると思います。保坂さんもさまざまな相談を受けることがあるかと思いますが、
はい、お客様の中でね、自分の資産を持っていらっしゃって、お住まいと土地を持っていらっしゃるんですけど、この先自分はどうしようか、そして家族にどう残そうかということを考える方が非常に今多くなってますよね。就活っていうんですかね、はいはい、
こちらにフラッと来られて相談をなんていう方もいらっしゃいますでしょうか。
はい、私の店作りも非常に不動産屋さんらしくない店構えなもんですから、プラリと三八朝市に立ち寄った方が何回か来られて、そのうちいろんな相談に乗ることになったこともあって、たまたまその方は13区にお住まいの方だったんですけど、ご主人が亡くなられてもう自分一人だということから、家の悩みとこれからのことを、相談されて、でそこの相談に乗りながらリフォームさせていただきながら、その方の終わり方について2人で検討したことがあります。
その方のお宅ってやっぱり大きい家でしょうか。
はい、持ち家ですよね、当然。それでご主人と2人で住んでいたんですが、ご主人が亡くなられて、もう自分は子供さんもいらっしゃらなかったので、自分の行く末はこのままタンス一つで施設に入りたいというふうにおっしゃってました。ただじゃあそれをするにはどういうふうにことを運べばいいのかということを時系列を追って、じゃあ今からだったら、もうしばらくリフォームをして温かいうちに住みたい、その後は貸せられるものなら貸して家賃を稼ぎながら、解体費を稼ぐとか、そういったことも考えていらっしゃいました。でその後今度そこを壊したり、もしくは売却ができれば自分はアパートに住んだまま今度施設に入りたい。ただそのアパートに入るということに非常に抵抗ありますよね。持ち家の方が仮住まいのようなアパートに入るということだったんですけど、自分の生活をリサイズするということが自分の最終就活に一番近い、道といいますか、少しずつ生活をダウンサイジングするということが大きなポイントじゃないかと思いますね、はい、
ダウンサイジング、まず断捨離をやらなきゃいけないっていうことですか。
はい、皆さん断捨離引っ越しされるとき必ずされるんですけど、先日も一軒家の方が就活のためにマンションアパートに賃貸に移り住んだんですけど、結構一軒家の荷物って想像するよりたくさんありまして、賃貸の物件にはなかなか入りきれないものがあるのが現実なんですよ。それを時期を見ながら少しずつ小さくしていく、一度にっていうと心の整理も含めてですので、急にはできないと思うんですけど、第一段階第二段階ということで、数を重ねながら荷物を処分して、アパートに入りきれなかったけれども、一時倉庫にも置いといたけれども、とうとうこのサイズにまで来ましたというお客さんが結構いらっしゃいます。
保坂さん、整理収納アドバイザーの資格もお持ちですよね。
はい、そこはですね、あまり私の資格は役に立たないんですけれども、そのお客さんにとって大事なものとか思い入れとかっていうものは、やっぱり気持ちの整理とともにこう片付いていくものですので、少々時間もかかると思いますので、その時間を逆にね、逆出るとすごいストレスを抱えるんですね。でやっぱり生活片付けていきたい方って、もう年齢が65歳以上の方なので、そういう方が静かに穏やかに今後の生活を安定させるための整理に向かうという、そのメンタルサポートの方が非常に大きいんじゃないかなというふうに思ってます。
なるほど。タンス一つで施設へっていうのがちょっとよく意味がわからないっていうふうに 思う方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですよね。で、私もあの祖母が今福祉施設におりますのでよく意味わかるんですが、本当にタンス一つでいいですもんね。
私も最初はタンス一つっていう意味がよくわからなかったんです。ただその方がひっきりなしにとにかく自分の身を軽くして、このタンスとお父さんのお位牌を持ってだけ行ければ私はもうあと思い残すことないんだということをおっしゃってて、時間とともにそういう、ま、時代背景もありまして、あ、こういうことなんだなということで、ま、自分の思い出と全てのものに片付けをして、身軽で、そちらに入るということ、その時にいろんなものを引きずりたくない、その時になってからいろいろ片付けるのってそれもまた大変なことで、もしかしたら体も健康じゃない場合もありますので、元気なうちに小さくするということが私はもう本当に必要最低限で一番大事なことだと思いました。はい、
解体費用もそこまで考えてくださるんですもんね。
いや、あの解体費って結構ね大きなあのゴミになる部分ですので、あの想像を絶する、まあ、ような気持ちに、なんていうんですか、大きな機械でガサーンと壊す時に、まあ、自分で用意していたこれが片付け方でいいんだと納得できる折り合いつけるためのまた時間を稼ぐものでもあって、はい、今日行って明日ガチャンと壊すんじゃなくって、じゃあこの解体に向けて少しお時間を稼ぐために、じゃあアパートに一旦出て賃貸でもして3年ぐらいしたら壊しましょうかということで、まあ、借りる方にも当然それぐらいの賃貸期間ということをお話ししていましたけれどもね。でもその方のご健康状態にもよるので、たまたまもう坂さんあと2年ぐらい頑張れそうだからっておっしゃったので賃貸延長して、またその分あの家賃をいただいて、はい、準備をされているお客様いらっしゃいます。
解体費用って相当かかるんですね。もちろんそのお宅の大きさですとかいろいろな条件にもよるのかもしれませんけど、数百万円単位ですよね。
そうですね、坪いくらかとかいうことですけど、今65歳ぐらい以上の方が大体お住まいになってるお宅って、お家以外に結構お庭があったりとか塀があったりするお宅もあるので、建物本体だけじゃなく外構にもね解体処分料が結構かかる場合がありますね。でも大体あれじゃないですか、100万から250万とかっていう、うん、相場が大体当てはまるかなと思います。はい、
多分どなたから見ても理想的な姉妹方だなと思いますね。のお子さんがね、理想的ですね。
なかなかあのそういうふうに客観的に自分の生活を見直すことができる方って案外簡単そうで難しいんですよ。ですからその意見を抱えながら、どうしようどうしようって言ってるうちに、まあ、病気になったりどなたかの管理になったりとかっていうこともあって、そうなると本当の資産の価値っていうのはどんどんどんどん下がってしまうのかなとも思いますし、なんか気持ちがもうそこまでいかない、おぼつかなくなってしまうんじゃないですかね。体力と精神力と全て財力と含めて。ただやっぱり元気なうちからそれを先を見て生活をするってことはすごい大きなポイントだと思います。私も含めてそう思いました。
お家の価値ですか。
そうですね、やっぱり住まわる方があのどんな暮らしをしていたかによって、やっぱり住まい方によって随分建物の価値も違ってくるような気がします。一般的な焼却とか評価とかはあるんですけれども、やはりきれいに住んでるお宅はきれいなようにそういう方にの手元に渡っていきますし、そうじゃない場合は、まあ、壊すよりしょうがないかねというところまで、まあ、諦める方もいらっしゃいますしね。はい、それはやっぱり住む方の住み方によって随分違うと思います。
移住する方も、まあ、そうでない方であっても住まい方を考慮した上での移住住み方をした方がいいということですね。
多分移住されてくる方もその以前にきちんとあの就活ではない住まい方をきちんとされながら次の第二ステージの住まい方に移行するんですよね。ですのでその時にも第1回の断捨離があったり、次の地ではこういう生活をしたい、今まではこういう 風だったけれども、もっと自分の趣味を高めてこういうイメージで暮らしたいとかっていう結構希望がきちんと持った方が移住を考える方が多いので、どうでもいいからどっか移りたいじゃなくて、この地域でこういうふうに暮らしたいからこうするんだっていう方がしっかりと考えを持っている方が多いと思います。
保坂さんのライフワークのモットーがつなぐだそうですね。
そうですね、何でもそうなんですけど、この時間をつなぐ、歴史をつないだり、当然そこで出会った人とのご縁もつないだり、いろんなことがこうつながり一つで、ことが進んでいくのが非常に私は仕事をしていて楽しいなというふうに思ってますし、つながることの大切さと、またつなげることの難しさっていうのは課題だと思うんですけど、つながる努力を日々したいと思ってます
ね。保坂さん、そういう空き店舗、空き家の方をつなぎしたい、それから建築設計もしていらっしゃいますし、それから歴史、直江津の町と歴史もつないで、人とですね、それからお料理も得意でらして、郷土料理をつないでらっしゃいますし、でそして人と人をもつないでらっしゃいますね。家の処分、どんな家に住むかということと人生設計は密接なつながりがあるように思いますね。
そうですね、当たり前のようにした暮らし方も当然ありですけれども、少しなんか心の中で意識することで自分の住まい方もちょっと変化してくる時もあるんですね。人生の中のターニングポイントみたいのって、結構この家を買ったりとか移住したりとか移り住んだりする時に結構そういうチャンスってあるように思いますので、なんかそういうタイミングをなんかいい方向への基軸にすると面白いのかなと思ってます。
保坂さんの不動産会社ゼストさんの場所ですが、直江津の中央2丁目にあります。同じ通りには直江津郵便局があります。そして道を挟んで反対側には大志銀行があります。お店の名前ゼストと書かれているところに四つ葉のクローバーがあしらわれています。そちらを目印にお出かけください。お出かけの際はまずお電話をしていただいた方がよろしいかと思います。お問い合わせの電話番号は 025-543-8358 543-8358 番までどうぞ。ホームページは上越市ゼストで検索をしていただきますとすぐにヒットします。そちらからインスタグラムの投稿もご覧いただけます。今日のゲストは先週に引き続きゼスト代表でライフスタイルプランナーの保坂清美さんでした。保坂さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
このコーナーは近日中にポッドキャスト配信されます。 FMJ のホームページからパソコン、スマートフォンで世界中どこからでもお聞きいただけます。来週のこの時間は妙高市建設課まちづくり係の近浦翔子さんがスタジオ生出演します。上越に会いたんでした。足らぬものは貸してやろう、かからぬことは教えてやろう、飲めない酒は進めないが、みんなで飲むときは誘ってやる。君がうちの集落に来てくれたならば、うちを選んでくれた君を若い力に甘えない、よそ者扱い2日まで、古い習慣をしつけないけど、みんなで飲むときは誘ってやろう。君がうちの集落に住む